聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のエゼキエル書2章1節から3章3節までを読みます。旧約聖書の1297ページになります。エゼキエル書2章1節から3章3節まで。彼は私に言われた。人の子よ、自分の足で立て。私はあなたに命じる。彼が私に語り始めた時、霊が私の中に入り、私を自分の足で立たせた。私は語りかける者に耳を傾けた。主は言われた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの人々、私に逆らった反逆の民に使わす。彼らはその先祖たちと同様、私に背いて、今日この日に至っている。恥知らずで強情な人々のもとに私はあなたを使わす。彼らに言いなさい。主なる神はこう言われると。彼らが聞き入れようと、また反逆の家なのだから拒もうとも、彼らは自分たちの間に預言者がいたことを知るであろう。人の子よ、あなたはアザミと茨に押し付けられ、サソリの上に座らされても彼らを恐れてはならない。またその言葉を恐れてはならない。彼らが反逆の家だからといって彼らの言葉を恐れ、彼らの前にたじろいてはならない。たとえ彼らが聞き入れようと拒もうと、あなたは私の言葉を語らなければならない。彼らは反逆の家なのだ。人の子よ、私があなたに語ることを聞きなさい。あなたは反逆の家のように背いてはならない。口を開いて私が与えるものを食べなさい。私が見ていると、手が私に差し伸べられており、その手に巻物があるではないか。彼がそれを私の前に開くと、表にも裏にも文字が記されていた。それは哀歌と、うめきと、嘆きの言葉であった。彼は私に言われた。人の子よ、目の前にあるものを食べなさい。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に語りなさい。私が口を開くと、主はこの巻物を私に食べさせて言われた。人の子よ、私が与えるこの巻物を胃袋に入れ、腹を満たせ。私がそれを食べると、それは蜜のように口に甘かった。もう一箇所、新約聖書のコリントの信徒への手紙1章1節から3節を読みます。新約聖書の299ページになります。コリントの信徒への手紙1章1節から3節。神の御心によって召されてキリストイエスの使徒となったパウロと、兄弟ソステネから コリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ。イエス・キリストはこの人たちと私たちの主であります。私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。祈祷を捧げます。主なる御神様、三位一体後の歩みを、聖霊降臨節の歩みを導いてくださってありがとうございます。私たちがいよいよ聖書を通してあなたの御旨を知り、また祈りを通してあなたと日々対話できるように、私たちの信仰を強めてください。私たちはあなたの前に正面から立たないと、その信仰を失ってしまうものです。私たちが日々の生活を怠惰に送れば、たちまち私たちの信仰は気を失せることを私たちは分かっています。そうした弱い私たちに、どうぞあなたの聖霊を送ってくださり、強く立たせてください。私たちが聖霊によって新たな力をいただいて、この新しい一回りも過ごすことができるように導いてください。私たちの教会はこの秋、さまざまな伝道のための計画を立てています。その一つ一つをあなたが祝してくださり、用いてくださり、世に証しすることができるように、私たち一人一人を十分に用いてください。私たちの群れには重い病にかかっていらっしゃる方がおられます。深い悩みの中に沈んでおられる方もおられます。高齢のために体の不自由を過ごす方がいらっしゃいます。特にそのような方々を覚えてくださいますように。私たちが主にあってその交わりを深くし、共に祈り合い支え合うことができますように、私たちの群れをあなたが導いてくださるように心からお願いいたします。新しい一回りを御手に委ねて、主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。巻物を食べると題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。エゼキエル書の2章1節から3章3節を中心に学びます。エゼキエルという人物はエルサレムの神殿の祭司の子です。ですからおそらく本人も祭司職を継いだろうと言われています。で、祭司の中でも実は上流の祭司と、それから下流の祭司というのがいたようでありまして、彼はこの上級の階級に属していた人物であったと見られています。 この上級の祭司たちは、学問を厳しく身につけていましたので、彼も高度なユダヤ教の教えを身につけていたと言われています。エゼキエルの活動は紀元前6世紀初頭ですけれども、紀元前5世紀の7世紀の終わり頃からですね、イスラエルはいわゆる嵐に巻き込まれていきます。すでに北王国のイスラエルはなくなっていました。アッシリアという大国に滅ぼされていました。で、南王国のユダはまだ残っていたのですけれども、相変わらずアッシリアとエジプトという大国に挟まれておりまして、双方のこの顔色を伺いながら、あっちについたりこっちについたり、繰り返していたわけです。で、7世紀から6世紀にこの時代が移る頃に、アッシリアは新しく起こってきたバビロニアに滅ぼされます。つまり新バビロニア帝国が新しいオリエントの名所になるわけです。王様のお名前はネブカドレザル、口語訳ではネブカドネザルと なってたと思います。新教では訳はネブカドレザルですね。で、この王様が新しく新バビロニア帝国を築きます。で、南王国ユダの王様はその新バビロニア帝国に逆らって、まず朝貢を停止します。で、必ず大国に従う国というのは貢ぎ物をしなければいけないんです。で、それを怠ればもしかしたら滅ぼされてしまう、そういうことなんですね。ですから朝貢を中止すると、すぐさまネブカドネザル王はエルサレムに軍を送ってこれを包囲しました。で、包囲されている最中に南王国のユダの王様が死んでしまうんですね。そういう出来事が起こります。で、その息子がまた後を継ぐんですけれども、そのごたごたが包囲されている中で起こるわけです。で、結局エルサレムは新バビロニア軍に侵入されまして、新しく王位についたばかりの若い王とかですね、この上層階級は捕囚民として敵の都であるバビロンに連行されていきます。今のイラクですね。で、これが有名な紀元前597年のバビロン捕囚です。だから正確に言うと第1回のバビロン捕囚なんです。で、この時確かにエルサレムは陥落して、リーダーたちが連れて行かれたんですけれども、まだエルサレムの町は壊されていなかった。そのまま死んでも残るんです。で、ネブカドネザル王はユダの王様の一番末っ子をですね、まあいわゆる傀儡の王様に立てるわけです。ところが南王国ユダの王はですね、その後いくつかこの政変が起こって、ちょっと新バビロニアにごたごたが起こった時などにですね、エジプトの方に相談をするんですね。とエジプトの王様は、よく相談してくれた、何かあったら助けるよって当然言ってくれるわけです。そういうことが起こります。新バビロニアを新しく即位した 南王国ユダの王は裏切ってしまうわけですね。で、こうなりますと、ネブカドネサル王はもう怒り心頭に発しまして、この今度は本格的にエルサレムを占領しにかかります。で、最終的にはエルサレムの城壁の中全体に、つまり町全体に神殿も含めて火が放たれまして、全てが焼き尽くされます。エルサレムの都は灰烬に帰したわけです。で、これが紀元前587年のことですね。だから第一回のエルサレム侵攻から10年ぐらい経ってます。この第2回目のバビロン捕囚が決定的に都が破壊し尽くされたバビロン捕囚なんです。で、当時の支配者と非支配者の関係っていうのはもう全て力ですから、武力ですから、おとなしく家臣となって朝貢さえ捧げていれば滅ぼされることはある程度防げるんですね。でも、その大国に囲まれてしまうと、その両方に小国は気を使わなければならなくなります。で、当然その綱渡りみたいな外交がそこで始まります。で、対応を一歩間違えれば、亡国という運命が小国を襲うわけです。新バビロニア帝国のネブカドネサル王は、血も涙もないタイプの王様ではなかったような気がいたします。なぜかというと、彼はエルサレムからたくさんの捕囚民を連行しましたけれども、バビロンのですね、このユーフラテス河畔の一定の場所、テルアビブという場所なんですが、そこを捕囚民に与えるんです。で、そこで畑を作ってもいいよ。収穫物が得られたら、お前たちの自由にしてもいいよって、生活を保障してくれるんですね。もちろん、捕囚民はそこで結婚することなどもできました。そういうことを全部許可するわけです。で、エゼキエルは第一回の捕囚民としてバビロンに連行された一人です。だから、このエゼキエルという預言者の活動の舞台は捕囚の地なんですよ。バビロンなんです。敵国なんですね。で、連行されてからその捕囚の地で彼は5年暮らします。そして5年経つと預言者としての証明を受けたんですね。で、それがエゼキエル書の一章に書かれています。で、もともと彼は上級の祭司として高度な教育を受けた人物ですから、捕囚の地でも指導的な役割を果たしました。ユダヤの立法の教えとか、祭儀の細かいこととか全部彼は頭に入ってるんですよ。ですから捕囚民たちを集めて、そこに彼はいろんなことを教えたわけですね。まあ先生みたいな存在になるわけですから、そこには弟子たちがたくさん集まるようになります。で、そのうち彼は預言者として神様の言葉を託戦として捕囚民に与えただけじゃなくて、自分で書物も編集するようになります。歴史書も書いていたっていう記録があるそうです。イスラエルの歴史や伝承にも通じているわけですから、そういうことができたんですね。で、実際その書物を 書くということは、多分彼がそういう教育を受けていたというだけではなく、几帳面な性格であったろうということが伺えます。で、今日私たちが読んでいるこのエゼキエル書は、ほとんどの部分が彼自身の手によるものだろうと見られています。で、本書をこの読み進めていきますと、もう最初の一章から私たちは驚いてしまいます。この表現そのものがですね、なんとも奇怪なんですね。で、たびたびこのエゼキエル自身の特異な神秘体験が出てきます。で、時にはこんな異常な行動をするのかというようなことも記されています。一章の証明記事にしましても、ちょっと見ただけでも皆さん驚くと思いますけれども、人間と獅子と牛とワシの四つの顔を持った生き物によって運ばれる車を見て、それに乗っかった神様の栄光の姿に接したって書いてあるんですよ。一体それどんな姿なんだと思いますけども、そういうふうに書いてあるんです。だから証明記事といっても、すぐにパッと入ってくる分かりやすい証明記事ではないんですね。もう象徴的な表現で溢れてますから。で、今日のテキストの3章の1節から3節にしましても、今日説教台につけておきましたけれども、巻物を口から食べる話です。まあこれも象徴的な表現ですから、簡単に言えば、その神様の言葉をこれから語る準備としての、この象徴的な行為なんですね。それをこういう形で表しているわけです。で、その先をずっと読んでいきますと、こうした一見わけのわからない記事がいくつも出てきますので、初めて読む人は大抵途中でやめてしまいます。しかし、エゼキエルという預言者が新しく示してくれたことの中には、後のキリスト者が大切なこととして保持してきた聖霊の働き、というようなことがあるんですね。エゼキエル以前の旧約の世界には、霊の働きという概念はあまりありません。部分的に出てくることはありますけれども、それが強調されて大きく顔を出すというようなことはないわけです。しかし彼は預言者として、神が人間に霊を送って、その人を豊かに養うということを明らかにしています。二章の二節で、エゼキエルはこう語っています。彼が私に語り始めたとき、彼っていうのは神様ですね。霊が私の中に入り、私を自分の足で立たせた。で、これも、いわば聖霊の働きなんですよ。聖霊が送られて、自分は自分の足で立つことができたって言ってるわけです。エゼキエルの活動の舞台は、捕囚の地であるバビロンですから、そこに共に連行されてきた仲間がいるわけですね。捕囚民がいるわけです。で、彼はその捕囚民の指導者として、活動したわけですから、イスラエルの人々と彼が言うときには、多分その捕囚民のことを主に指していただろうと思います。でもこれ、あと読んでいきますと、彼がイスラエルの人々って呼ぶのは、そのところにいる捕囚民だけじゃないんです。エルサレムに残してきたイスラエルの人々のことも、彼は、念頭に置いてるんですね。そのことが わかります。祖国に残された人々のことを彼は忘れなかった。で、比較的自由な生活が許されていたとは言っても、そこはやっぱり敵国の都であり、自分たちは保守民であるわけですから、なかなか大変な面がたくさんあったはずです。エゼキエルは祭祀意識を失いませんでした。彼にとってバビロンというのは、イスラエルの伝統から見ればやっぱり汚れた土地なんです。そのことを彼はきちっと踏まえます。イスラエルの人々に預言者として臨むにあたっては、最初からある種の厳しさがにじみ出てきます。ただ単に私はこれから預言者としてイスラエルのために臨みますよって言うんではないんですね。今日のテキストに書いてありますけれども、反逆のために自分は使わされるって言うんです。で、6節にアザミとかイバラとかサソリとかっていった表現が出てきます。で、これも預言者として立つあなたにはおそらく危害を加える敵が現れるはずだよっていう、そういうことの比喩ですよ。で、10節を見ますと、巻物、これは羊皮だと思います。羊の皮に書くんですね。傷をつけて文字を書く。その巻物の表にも裏にも文字が記されていたって書いてあります。で、巻物に文字をこの傷つけて書くときは、裏にはそんなことはしないんです。表だけです。でもここには表にも裏にも文字が記されると書いてあります。これは異常なことですね。しかも彼の活動には非常に深い悲しみの状況が訪れるだろうということが言い表されています。これからエゼキエルが預言者として使わされるイスラエルの民、反逆の家は彼の言葉を聞かないだけではなくて、危害さえ加えるだろうと神様は最初から言われるわけです。で、そのことは彼の置かれた状況がいかに悩み多いものであったかということを表現していると思いますし、同時に彼が語るべくメッセージの内容をも暗示していると思います。彼はイスラエルの罪を厳しく非難します。そしてそれに徹底的な裁きを宣告していきます。で、彼が非難した罪というのは主に偶像礼拝と流血ですね。この偶像礼拝の流れっていうのはイエス様の時代になってもまだずっと続いてたわけですから、大変厄介な問題、罪です。で、どうもそのエゼキエルの非難した罪っていうのは、その構造的に考えますと、あの10回の前半と後半に対応しているのかなというふうにも見ることができそうです。もちろん彼は祭司ですから、この生と俗の区別がおろそかにされたりすれば、それを厳しく非難しています。けれどもエゼキエルの裁きの内容、宣告の内容は、一番はイスラエルの滅亡なんです。やっぱりそして民の補修がそこで語られます。自分がすでにもう 捕囚民ですからね、イスラエルがそういう目に遭うということは分かっている中でそれを書いているわけですけれども、それをはっきりと裁きなんだっていうふうに彼は捉えているんですね。自分が捕囚民として置かれているけれども、なぜこんな目に遭っているんだろうか、それを彼流に分析したんだと思います。ですから彼は裁きの目的、このことを主なる神を人々に知らせるっていうことに置いていくわけですね。繰り返し繰り返し彼はこういうふうに言います。その時お前たちは私が主であることを知るようになる。これは旧約の学者がですね、神認識句っていうふうに呼ぶ一言なんです。これ何度も何度も出てくるんです、エゼキエル書に。おそらく何十回も出てるはずです。もちろん最終的にはイスラエルの回復の予言を彼も語るんですけれども、その際も回復は主の聖なる御名のために行われるのであって、イスラエルの民には何らの救う力もないっていうことを指摘することを忘れていません。今日のテキストを読んでいて、私は改めて預言者の重要性ということを思いました。で、旧約の信仰にはですね、一方にこの創造主である絶対的な神様がおられます。で、神様は、その神様は創造主ですから、犯すことができない存在ですよね。旧約聖書の言い方と、あってあるもの、そういう存在なんです。ですから人間は、旧約聖書の世界では、軽々しくそういう神様に会うことなど到底できませんでした。神様の名前だって直接に呼んじゃいけなかったんです。直接目で見るなんてことはとんでもない。モーセはシナイ山で神様に会ったということになっていますけれども、あれはモーセがはっきり目で神様はこういう方だったって見てるわけじゃないんですよ。なんかぼやけてますよね、あの表現も。そういう存在なんですね。人間が近づけない。で、それはそうなんですね。創造主ですからね。その創造者と人間は非造物ですから。それが一体になって交わるわけがないわけです。でも、神様があまりにも人間の世界から超越していると、人間と神様は無関係になりかねないんですね。そこで神様はいろいろなことをしてくださったわけです。絶えず人間にこのメッセージを送る、そして何らかの形で人間世界に介入されよう、そういう努力を神様はしてくださるわけです。で、それは聖書によれば、神様が人間を作った、人間を愛してくださっていたからだって言うんですね。愛ゆえにそういうメッセージを送り続けてくれたんですね。人間と隔絶していながらも、他方では絶えず人間と関係を持たれようとされるお方、それが私たちが聖書で知る神様です。具体的に 神と人とを結びつける働きをするために選ばれた、まあ、数少ない存在こそが預言者なんですね。旧約聖書の世界ではそういう重要な位置として預言者が登場しています。預言者にはこの2章の初めにありますように霊に満ちた状態で神様の言葉を聞いたり幻聴とか幻覚を覚える、そういうこともあるんですね。エゼキエルも多分そういうことだったと思います。霊に満たされて召された時には彼は他の人が見るとあの人は幻覚見て幻聴を聞いてるとか幻覚見てるとかってそういう状態になるんですね。まあ私たちの言葉で言えば神がかりという言葉がありますけども、そういう状態です。天理教の開祖の中山美樹さんという方がいらっしゃいます。中山美樹さんの自伝僕は全部読みましたけども、中山さんは天理教をいわゆる開くときに神がかりになってますよ。で周りの人はみんな驚いちゃうんです。もう近寄りがたい、そこから始まるんですね。ですから宗教というのはそういう部分が多分あるんですね。預言者もいわばその神がかりの状態になるわけです。フラフラになったりするわけです。預言者の証明や働きにはそうしたことが起こり得るっていうことを、ですから私たちはあらかじめ理解しておいた方がいいと思います。で、一章のこのエゼキエルの証明記事も、三章の冒頭の巻物を食べる記述もですね、そうした観点から読んでいくと、ある程度納得して読み進むことができます。神様は預言者を選んで人々に伝えよと預言者だけに語りかけられるんです。で、人々はその預言者の言葉を聞いて神様の言葉だと信じるのです。預言者の言葉を聞いた人が誰でも神の言葉だと信じられるのか、信じられない人も大勢生まれるわけです。もっとはっきり言うとですね、神様の言葉というのはそれを神様の言葉だと信じる人たちと共にしか存在できないんです。で、これは神様がそのように神と人との関係を何というか設計されたとしか言いようがないんですね。預言者という器を通すことで人間は神のことを信じるかどうかを試される、その世界が旧約聖書の世界です。で、幸い私たちは新約聖書の世界に生きることを許された存在です。新約聖書の世界にはもう預言者はいません。必要なくなっちゃったんです。かつて預言者がしたような働きはすべてイエス・キリストが追ってくださっているからです。ただ私たちが忘れちゃいけないのは、イエス様の働きの背後には、エゼキエルをはじめとする預言者の系譜があるんだっていうことです。それはしっかりと掴んでおく必要があります。イエス様は、全き人としてこの世に使わされていますので、私たちはその言葉だけでなく、行動においても神様を知ることができます。 これは本当に恵みなんです。やっぱり イエス・キリストの存在全体が私たちにとっては神様に通じる道なんですね。これ以上人間にとって大きな恵みは私はないだろうと思っています。でも神様の言葉として信じられない人たちにはそれはわからないんですね。エゼキエルの働きが、あるいはイザヤとエレミアなどの働きもそうですけども、アモスもホセアもそうですけども、そうした預言者の働きがきちんと一つの線になってイエス・キリストにつながっている、そのことを私たちはしっかり受け止めたいと思います。そして改めて神様に感謝してイエス様のお言葉を、お姿を見ていきたいと思います。お祈りします。神様、エゼキエルの不思議な言葉を読みました。あなたが人を愛してくださることを私たちは知らされています。このことが私たちのあらゆる周囲のものとの関係の元であることがよくわかります。私たちが人間同士互いに愛することも、神様が私たちを愛してくださったことに基づいています。私たちも神様を愛することができますように、また周囲の人々を愛することができますように、私たちの信仰を強め、あなたの愛のうちに置いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の157番、いざ語れ主の民よを歌います。